どうせ死ぬ3人、イムです。
上水ゆうきです。
ムロです。
はい、ということで今日はですね、僕たちにとって初めてのオンライン公開収録を今やっているところなんですけど、
はい、
なんか変に緊張しますね。
意識しちゃいますよね。
緊張してる。
50人近く来てますよ。
もうそうなんですか。
50人近く、うん、
はあ、
あ、すごいね。46人の前で話すことってあんまりないですもんね。
そうなんですよ
ね。え、
うん、
中学校の頃のクラス会以来みたいな感じじゃないですか。
クラスよりちょっと多いぐらいですよこれ。
ね、そうね。もうなんか嫌な感じなんでさっさと終わらしましょう。
まあまあ最悪5分で終わりますからちょっと我慢してください。うん、
はい、ということで今日やっていきたいのは、はい、歌詞の検討ですね。
はい
はい、
はい、でこれまで木綿のハンカチーフをやって、あとルージュの伝言ですねをやってきました。
うん、
でまあそのなかなかねお便りもいろんなお便りいただきまして、で今回3曲目になるんですけど、今回はですね吉田拓郎の永遠の嘘をついてくれ、
うん、
はい、こちらをやっていきたいなと思います。
はい、
でどうしよっか、先に聞く、
ああ聞いてみましょうかね。
ね、聞いてみましょうか。
音源聞いてみましょう。ぜひ。
まだね予習してない方もいらっしゃるかもしれないんでね、うん、みんなで、
うん、うん、ちょっと待ってくださいね。共有再生していきます。聞こえます？
来てるわ。聞こえ、まあまあでかかったです。
でかい、うん、こんぐらいかな。
あ、そんぐらいそんぐらいそんぐらいそんぐらい。
じゃあ
頭から
いきます。
はい、
で一応歌詞もこっちにあるんで。
あ、ありがとうございます。
はい
はい、
今聞き終わりましたけど、
まあ嘘をついてくれということは分かりました。
ちょっとアウトロが長くて迷いましたね。
うん、
どうしようこれ。30秒ぐらいあるけど多分余韻を楽しみたい人いるよなみたいなことをね、
うんうん、
考えながら聞き終わりましたけど、いやーさっぱりだな。なんか過去一さっぱりな気がする。うん、
過去一さっぱりですか。
過去一さっぱりですね。
あー、比較的ね、うんうん、具体的な情景が浮かんでくる歌だと思いますけど、
うんうん、
あ、そうっすか。僕はもうどうやらニューヨークはこの駅の中らしいっていうことしかちょっとわからなかったんですけど、
レミオロメンを想像したんですよね。
そうですね。ああ、まあまあ確かに何か具体的なことは言ってますよね。何か、
うんうんうん
うん、見知らぬ誰かの下手な代筆文字とか、
うんうん、
上海の裏町でとか。これどういった曲なんですかこれ。ちなみにムロさんの選曲なんですけど、これ。
そう、今回僕が選曲させていただいて、僕あれなんですよ、吉田拓郎が好きなんですよね。
へえ、知らなかった。
で中島みゆきも好きなんですよ。
うん、
でこの曲って中島みゆきが吉田拓郎のために書いた曲なんですよ。
うんうん、
おお、なるほど。
で曲のリリース自体はまあ1995年なんですけど、まあそれに先駆けて吉田拓郎の方から中島みゆきに曲を依頼したみたいなんですね。
うん、
でちょっと本当かどうかここが分からないんですけど、東京のね代々木の無国籍レストランでワイングラスを傾けながら吉田拓郎は言ったらしいんですよね。今は厨子の家でね、庭をめでながらモズドリが飛んでこないか空を気にしたりして暮らしているっていう、まあ、あの吉田拓郎がもう一世を風靡して隠居ムードだったんだと。
うん、
で、
うんうんうん、
遺書のような歌詞が欲しいんだと、
うん、
中島みゆきに頼んで、で中島みゆきがそれに対するアンサーとして出してきたのが、まあ、この曲だったと。で別のニュースソースからだと、吉田拓郎から実際の俺は夢のない中年男だから夢のない歌をと依頼されたと。だからそのもう引退ムードの吉田拓郎が、まあ、歌うべき歌でかつファンに対する遺書のような形になる歌ということで中島みゆきに依頼された曲ということです。
うんうんうんうん、なるほど。
でこの曲の解釈としては結構ね、まあ、固まったものがあるらしくって、
うんうん、
一つはあの学生運動の曲みたいなんですよ。
う
ああ、なるほど。
で、中島みゆきは、この1995年に作られた、永遠の嘘ついてくれの他に、例えば1977年に祭り林っていう曲を作っていたりとか、1983年に誰のせいでもない雨がっていう曲を作ったりとかしていて、どの曲も学生運動に失敗した人の曲っていう、まあ、解釈が定説みたいなんですよね、
うんうん、
でこの曲も学生運動に失敗したんだと。で主人公の俺はおそらく学生運動からドロップアウトして普通にサラリーマンになって日本社会で生活しているんだと、
うんうんうん、
で手紙を送ってきた方君はおそらく学生運動を続けて、で国際指名手配とかを受けてテロリストとして指名手配を受けて日本にいられなくなったんだと。でこの日本にいられなくなったっていうのがこの国を見限ってやるのは俺の方だと追われながらほざいたっていうところでおそらく出てるんじゃないか、
うんうん、
でこのテロリストになったであろう自分の古い友達っていうのから、まあ、手紙が来て、で彼がまあどうなっているんだろうっていう、まあ、そういう曲なんだっていう話で、でこれは音楽史的にはちょっと面白い話っぽくて、うん、中島みゆきは今71歳で、吉田拓郎は今77歳で6歳差があるんですけれども、あの吉田拓郎がデビューしたのはイメージの歌っていう曲でデビューしていて、うんうん、でこれは学生運動が下火になりつつあったタイミングでデビューしてるんですよね。で、うん、その後その次の次の年に出した結婚しようよっていう曲があるんですけど、この吉田拓郎の結婚しようよという曲とか井上陽水の傘がないっていう曲っていうのは何のその政治性もない曲であって、それまでの歌っていうのは政治的な話っていうのをずっとしていたんだけれども、その政治性のないフォークソングっていうのが若者の歌にとって変わったんだ。で、吉田拓郎はそういう世代の歌手なんだ。で、例えば吉田拓郎、井上陽水、小倉慶、松任谷由実っていうのがこの反革命4人組と呼ばれてたりとかして、その政治的ではない人たちであったんだと。でそういう風な政治的でない曲を歌っていた吉田拓郎に対して、まあ、中島みゆきっていうのがある種の政治性を出しながら、かつ衣装みたいなこと言ってんじゃねえよと。で中島みゆきは吉田拓郎のすごいファンで追っかけみたいなこともしてたっぽいので、
うんうん、
この吉田拓郎に対しても永遠の嘘をついてほしいと。あなたがメッセージソングを出していたのだから、その遺書を書いて終わりにするみたいな話ではなくて、これからもちゃんと嘘をつき続けてほしいっていう、このダブルミーニングになっている曲なんじゃないかっていう、うん、まあそういうふうな解釈が可能な曲なのかなと思っています、
うん
うん、いかがですかね。
というわけで公開収録ありがとうございました。
ありがとうございましたお疲れ様
いやよかったよ、うん、すごいよかった、
うん、
検討されてないでしょ
今からですね、ここからです
よ
ね、
うんうん、そうそうそう、
いやそういうことな全然わからんかった。言われんとちょっとわからんな、そういう曲だったんすね。
まあ、実際あれらしいですよね、テロリスト認定されてなんかあれなんでしょ、上海に逃げるみたいなのがあったんでしょ実際に。そういうのは
上海に逃げる、例えばほら連合赤浅間山荘事件ってあったじゃないですか、
はい、はいはい
はい、浅間山荘事件で捕まった仲間だった人たちって、その後そのハイジャック事件とかいうのが起きて、うんうん、そこで超法規的措置として刑務所から出されて一緒に国外に逃げたりとかしてるんですよね、
うんうん、
で北朝鮮に行ったりとか、その中国に行ったりとか、あとアラブですよね、
うん、
パレスチナに行って一緒に、うん、イスラエルと戦ったりとか、まあ、そういう風な国際テロリストになっていったっていう、まあ、そういう経緯があるんですよ、
うんうん、
あ全然知らなかった。
そうなんですよ、70年代って結構日本人が国際テロだなんだっけな、ちょっと僕も正確な知識かどうか分かんないんだけど、うんうん、ハイジャックというのを初めにやったのは日本人だみたいな。
へえ、うん、そうなんじゃ知らんかった、はい、面白い。あれっすよね、浅間山荘ってでっかい鉄球でなんか家ドーンってやるやつですよね。
そうそうそうそうそう、あれですあれです。うん、
はあ、結構こうガチテロリストがいたってことなんですね。
ガチテロリスト。
あそ あそこにこもってた人たちの仲間っていうのは、はい、あの山に行く前って町場で鉄砲の店を襲ったりとか警官を襲ったりとかして殺しちゃったりとかしてるんですよ。
鉄砲の店？鉄砲って
あの銃砲店ってあるじゃないですか。猟銃を売ってる店っていうのがある。
ああ、はいはいはいはい。
あの福岡だとね、中洲川端の、あの商店街の中にあるんですけど。
あ、そうなんですか。
今も？
はい。今あります、あれ。
行ってみよう。
はい、多分その漁師さんがいるから各県一つぐらいはあるんじゃないかな、銃砲店って。
うん、
で、あ、そう、中洲川端にあるんだけど、入り口はね宝くじ売り場になっててちょっと見えづらい、うん、
怖すぎやろ秘密みたいな、
うん、
なんか合言葉とかいらないですよね
どうだろう、いるのかもしれない、入ったことないから分かんないけど、う
ん、そういうところを襲ったりしてたってことですね。
そうそうそうそう、
へえ、全然知らんかったな。っていうかあれっすね、そういうことを知らないと本当の意味がわからない曲って結構あるんでしょうね、今思った、うん、
これニューヨークが出てきてるのはなんでなの、ニューヨーク。
ね、僕この解説をあんまり信頼してないんだけど、はい、成田っていうのは、まあ、成田闘争っていう、うんうん、そのまあ、学生運動がすごく流行ってた時に成田空港を建設しようとしてて、で建設する時に政府が結構強引に農民の土地っていうのを接収したんですよね、
うん、
で それに反対してそこにバリゲード作って機動隊と戦うってことをやってたんですよ。それを成田闘争っていうんですけど、
うんうんうん、
だからその成田からニューヨークっていう、なんていうかな、当時学生運動の人たちが倒そうとしていたものですよね。米帝とか、
うんうんうんうん、
アメリカ帝国とかその資本主義みたいなものっていうのと、あと上海ですよね。彼らが成し遂げようとしていたものっていうのが、彼がその国を出た後にどっちに行ったのかわからないっていう話だと思うんですよね。
うんうんうんうん。
その国を出た後にやっぱりこのイデオロギーは良くないと思ってそれを捨てて、
うん、
ニューヨークに行って、でニューヨークで死にかけているのか、それともイデオロギーを持ったまんま上海にいて、でその上海で死にかけているのかわからないっていう話で、でそれを確定したくないっていう話なんです、うんうんうん、それを確定したくないから、どっちにも行けずにこの街で酔ってるんですよね。ニューヨークに行ってそいつがそこにいるっていうことが分かってしまえば、そいつがそのイデオロギーを捨ててしまったってことが分かる、
うんうんうん、
っていうのはこの歌詞の主人公もこのイデオロギーを捨ててしまうっていうのが、自分は捨ててしまったわけですよね、多分日本で生きていくために、うん、でその捨ててしまったことに対しておそらくじつくじたる思いがあって、
うん、
で後ろめたさがあるわけですよね、
うん、
でこの友達がこの世界のどこかで今もその理想のために戦っているってことを自分は信じたいわけですよね。
はいはいはい、
うん、だから永遠の嘘をついてほしいわけで、
うんうん、
で彼の人生は多分大変だったと思うんだけれども、その大変であったっていうことが全部嘘だったとは言ってほしくないわけですよね、
うんうんうんうん、
だから出会わなければいない人だといないと言ってほしいんですよね、
うんうん、
それは彼がこのような活動に行くまでにおそらく出会った人たちっていうのがたくさんいて、
うん、
でその人たちに出会わなければ自分も日本でちゃんと生活して出世できたんじゃないかって思っててほしくない、
うんうん、
自分がやったことが正しかったと思ってほしいっていう、まあそういう曲なんじゃないかなと思ってるって。
なるほどね。
うん。
なるほどね。すごいね。
中島みゆきからしてみれば、そのずっとかっこいい先輩だった、うんうんうん、その吉田拓郎っていうのが遺書書いてくれみたいなうじうじしたこと言ってくるから、
ダサい感じになってんなみたいなのがあったわけですね。中島みゆきから見たら、
そうそうそうそう。もうあんたはもう突き続けるしかないでしょうというのもあった。うんのではないかと。
なるほど、
うん、
なるほどね、
うん、で吉田拓郎の世代からしてみたら仲間が、うん、おそらくみんな学生運動してたはずなんですよね、
うんうんうん、
でその学生運動みたいなものから自分はドロップアウトして資本主義的に成功して、
うん、
で全然政治的でない曲を歌って、でそれで大衆に非常に受けて出世したみたいなことがあって、
うん、
うん、そうやってあなたはやってきたじゃないのっていう、
うんうんうん、
うん、それが全部嘘だったみたいなことになりますかねみたいな話じゃなんじゃないのかなっていう。
なるほどね、
うん、
一度は夢を見せてくれた君じゃないかとか、
うん、
もメッセージなんですね、吉田拓郎に対する、
うん、
そうなんじゃないかなと思うんですよね。からそのね、自分の厨子の別荘とかで隠居してゆっくり死んでいくんじゃなくて、傷ついた獣は最後に最後の力で牙を剥かなきゃいけないんじゃないか。
じゃあこの後のそのなぜと繰り返しなぜと尋ねても振り払え、風のように鮮やかに人はみんな望む答えだけを聞けるまで尋ね続けてしまうものだからみたいなのは、まあなんていうの、大衆というか俗世にいるといろいろとこう聞かれるけど、それはその人はが望む答えを言うまでずっと聞かれるから、もう望む答えを言っちゃって迎合しなんかしがちだけども、無視しちまえよってこと言ってること、
そうだと思いますね。
なるほどね。
そのテロリストの文脈だと、あなたは人生を後悔してるって言えっていう風に多分みんなから来るんだけれども、それを言ってほしくないっていう話だと思うし、吉田拓郎にもまた同じことが言えるんじゃないのかな。
なるほど、中島みゆきかっこいいみたいなやつじゃないですかこれ。
ねえ、恐ろしい人ですよ、これ6歳年下のね、自分の妹分だと思ってた人からこの歌詞が来たらびっくりしますよね。
上海に飛ぶしかないなってますね。
ちょっと勝手にあの吉田拓郎裏町で病ませないでください。
これあのこのアルバムをバハマで撮ってたらしいんですけど、バハマってね、あの、フロリダのちょっと先にある島国なんですけど、カリブの島国なんですけど、バハマで撮ってて、この曲がきつすぎてそこでレコーディングできなかったらしいんですよね。
相当ダメージ負ったんだ。
あ、なんかあれですね、コントラストというか、バハマとこの曲の対極感すごいですね。
対極感すごい
すごいですよね。
でなんかバハマで帰らなきゃいけない日に高熱が出て帰らないって言い始めたりとかしたし。
なるほどね、
大変だな。
でもこの後っていうか90年代とかって結構なんか近畿キッズとなんかやったりとかしてたじゃないですか、吉田拓郎。
やってましたね。
この辺から元気になっていったみたいな感じなんですかね。
あ、そうっぽいです。なんかこの曲を作るということで吉田拓郎が再生していった感があるって書いてました。
へ、なるほど、
めっちゃいい話じゃん。レコーディングでは死にそうになったけど、現実と向き合ったんですね。覚悟を決めたんですね、永遠の嘘をつくかどうかの。
ねえ、
そっか、隠居ムードだったんですね、その辺が。全然知らんかったな。今年でしたっけ引退されたの。去年かな。
去年じゃなかったですかね。ちょっと分かんない、ごめんなさい、正確じゃない。
頑張りましたね。
ねえ、まあ77ですからね、ちょっとすごいっすよ。
すごいっすね。
ここら辺で急に種明かしをする可能性もありますけどね、まだ最後まで。最後までちゃんとそこは、ね、
ああそうですね。
そんなことしたらひどい目に遭わされると思うな、中島みゆきに。
あ、ちょっとコメントの方も見てみようかな。
そうですね、はい、せっかくの公開収録なんで。
そうです ね、
レモンサワーですって書いてますね。
あ、それす遡りすぎっすね。簡単なタイミングかな。お米さん、
はい、
一緒にビジネスを立ち上げた友人に騙された話かと。
面白い。
ああ
、面白いっすね。いいねいいね。それで読むとするとどうなるんだろう。どこでどうなるんだろうな。いつどこで騙されてんだろうな。
二人とも旅の途中とか。愛ゆえのことだったと言ってくれ。
なるほどね。上海の裏町で病んでるんですね。面白い。
これでも95年だから上海の裏町なのがいいですよね。今上海の裏町だったらなんかおいい暮らしとんのってなりますから
ね。ああ、ね、そうか、なるほどね。
ニューヨークも上海もね。ね。
そんなとこに住んでんのって感じになりますよね。
確かに、
確かに。
なんかトンチっぽいコメントが来てるんですけど。
はいはいはい。
野沢野沢さん。
はい。
ついてほしい嘘は嘘だとわかる嘘なのでしょうか。 嘘だとわからないと嘘をついてほしいという願いは叶わないし、嘘だとわかると真実もわかってしまうのでは。
ちょっとね、どこにそんなコメントある？
19時37分。
はい。
あ、本当だ。
うん。野沢さん、バイブスを感じ取ってください。ロジックじゃなくて。野沢さん、今大事なのはバイブスです。
バイブスらしいです。
うん。
はい、ありがとうございます。
バイブスか。
あ、夏美さんから、中島みゆきのバカ野郎メッセージ。
ああ、
うん。確かにね、そういうことか。
ポジティブバカ野郎ですよね。だから、そのバカ野郎と言いつつ、うん、再生してほしいっていう思いを込めたバカ野郎ってことですね。
夏美さんから、前知識なしで聞いたときは別れる寸前の遠距離の恋人の曲かと思ってましたって。
うんうんうん、ね、
こういう解釈も結構あるっぽい、
うん、僕もね、そういうふうに思ってました、
うん、なるほど。
でもそしたらね、見知らぬ誰かの下手な代筆文字とかが、
うん、
んってなって、結局わけわからんなってなったんですよね、
うん
うん、あと傷ついた獣たちは最後の力で牙を剥くって怖いなってなってくるよね、恋愛のことだと、うんうん
ね、
うん、恐ろしい歌になるな。
チョロリさん、テロリストがニューヨークに行くと言ったのは嘘で、本当は上海に逃げていたということ？
うん。ああ、このテロリストがね、ニューヨークにいるのか上海にいるのか、この歌の中では確定しないんですよね。
うんうんうん、
が分かんないんですよ。うん。
はあ、はあははあ。分からないんですね。
うん。まあ、ね。大事なのはイメージだと思うな、
うんうん、
昔の友達がニューヨークに行ったのか、うん、上海に行ったのか、
うん、
どっちのパターンもあるみたいな話なのかなと思いますけどね、うんうんうん、どうかな、
うん、
なるほど ね、
ね、あれが、いや、僕も最後どこかの裏町から手紙書きたいなって思ったんですよね、この曲を初めて聞いてから。
その代筆でですか、直筆で、代筆、直筆、
代筆で、
代筆ね、
代筆してもらって。
裏町がいいんですか？
うん、
僕書きますよ、
代筆。
代筆、はい。
なんかね、上水さんが代筆できる立場にいるぐらいだったらね、裏町で死ぬことにならないような気がするんですよ。もう少し愚かさがないとね、裏町で死ぬことにはならないと思うんだよな。
なるほどね。
お二人に出しますね、
お願いします。
ラパスの裏町から
お願いします、
うん、
ラパス、コロンビアにいるのかそれともってね、
うんうん、どこにいるんだろう、
キューバにいるのか、
うん
うん、いや面白いな、面白かったな、
うん、
なんかこの曲は何回も聞いたことあったんですけど、
うんうんうん、
全然そういう歌だと思ってなかったな、うん、ちょっとね、歌詞に永遠のさよならの代わりに、やりきれない事実の代わりにっていうとこがあるんですけど、
うんうん、
僕もちょっと今やりきれない事実が一つあって、
はいはい、
これこのね、公開収録始まって20分経ったぐらいで気づいたんですけど、
はい、
録音が途中で止まってたんですよね。もうめちゃめちゃ、
いやいやいや、種明かしはしないでおくれ。
いや、僕もね、永遠の嘘つきたかったんですけど、
うん、
これ配信聞いたら明らかに途中からズームの音声やなってバレると思ったんで、はいはいはい、ちょっと、うん、永遠の嘘をつけんなと思って種明かしすることになりました。やりきれないっすね。やりきれない事実ですね、これ。
やりきれない事実ですね、
はい、
そういうことってよくありますよね。
ありますよね、うん、
あ、
いやIT が牙を向いてきました。苦しい。
年末最後の力を振り絞ってIT が牙を向いてきた。
いや、うん、ね、
うん、
まあそんな感じですかね。
はい。
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。感想、普通のお便り、話してほしいネタなど何でも大歓迎です。 XQTwitter ならハッシュタグぬにんでポストするか、概要欄に載せているメールやフォームでも大丈夫です。匿名希望の方はお便りフォームからどうぞ。 では公開収録はここまでです。来てくださった皆さんもポッドキャストで聞いてくださっている皆さんも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。